どうもこんばんは、大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週も、そうね、やっていきたいと思います。はぁ、今日は早いよ。今日は早い収録、もうね、まだまだ20時38分ということでね、早めに収録しております。今日はね、本当は出かけるつもりで、大阪の方に出かけてとか予定を考えていたんですけれども、まあ半分ぐらいね、どうしようかな、行こうかな、どうしようかなぐらいに迷ってて、昨日まあちょっと遅めに寝たら、起きたらもう11時前ぐらいでですね、もういいやってなりましたね。もういいやってなったので、結局どこにも出かけず、まあちょっと買い物出たぐらいですね、夕方にね。ずっと家にいて、今ということになっております。いやー、どうですか皆さん。元気ですか？元気があれば何でもできるとね、おっしゃっていた方が政界を引退するということでですね。いやー、まあどうでもいい話ではありますけれどもね。まあ、引退されるそうですよ。まあ、お年もお年なのでね。逆を言えば、まだ政治家やってらっしゃったんだなという感じがいたしますけれども、今は維新かどっかから出てらっしゃるのかな。これで引退ということで、まあ政治家やりながらもまだまだ CM も元気に出てらっしゃいますしね。まあいろんなことをやりながらプロレス界とも関わってんのかな。今はもう関わってないのかもしれませんけれども、まあ僕にとっては今でもレジェンドですからね。レジェンドとして恥ずかしくない、動きをしていただければいいなと思ったりはしております。いやー、しかし今週一番やっぱり驚いたのは、南海キャンディーズ山田と亮太さんと蒼井優さんのご結婚ということでですね、婚約発表ではなく、もう結婚しちゃったぜ報告っていうのがね、まあ、新しくもないんでしょうけれども、すごいですね。すごかったですよ。まあ、その後になんかエグザイルの人と、なんか台湾かどっかの女優さんとの美男美女カップルって言ってね、出ましたけど、やっぱり盛り上がりませんね。はい。山ちゃんと蒼井優さんのあの会見見たらもう本当に泣けてきまして、すごい感動させていただきましたよね。なんだろう。やっぱりその途中の会見の途中で言われていた真面目にやってさえいればご褒美が来る時があるんだなっていうのがね、本当その通りなんじゃないかなと思って、まあ、僕も真面目にやってるんですけどね、ありませんかねご褒美。いやでもね、Facebook、Twitter にも書いたんですけれども。そもそも、まあ、身長も高いですしね。学歴もありますしね。頭も切れますしね。もちろん高収入ですよ。モテないわけないと思うんです。ね、ご本人はモテないと。今までもモテてないし、この結婚でそれが全てひっくり返って、モテてきた人生になるわけではないっておっしゃってましたし、まあその通りなんでしょうけれども、でも基本的なスペックとしてはね、モテないはずがないんですよね。だから、なんだろう。みんなが憧れる？本当は。そういう人だと思うし、ブサイク芸人なんて言われてますけど、ブサイク芸人ってこう殿堂入りするほどブサイクかっていうと、そんなこともないと僕は思ってるんですけどね。まあだからずっと言っていた発言からすれば、どちらかというとブサイクなのは顔よりも性格の方だったと思うんですね。で、ご本人ももうお仕事のこともあるから、なんだろう、これで、まあいろんな妬まないようになると2枚目の方のこのまあスキャンダルとかでざまあ見ろと思ったりとかですね、ご結婚で来なくそうと思ったりするのは変わらないっておっしゃってましたけど、変わると思います。ただ商売的にはそこを変えていくと彼のその芸人としての今までやってきた培っていた積み上げてきたものが変わっちゃうっていうことなんでしょうけど、でもね、いいんじゃないですか？そこは変わっても。 もう幸せな芸人としてね、やっていかれたらいいんじゃないかと。まあ、僕が一番感動したのはやっぱり最後の蒼井優さんの言葉でしたけれども、まあ本当に、まあ僕は蒼井優さん結構好きでね、高校教師かな、で出てきた時にも、この子いいなと、桜井幸子さんのことも好きだったんですけれども、蒼井優さんがすごくいい演技ですごい、こう、靴下がるキャラクターをやられていてですね、まあすごい女優さんが出てきたなと思っていたんです、当時ね。だから、まあ、今でもそうですけど、非常にいい女優さんが、その、山ちゃんに対して尊敬をしていて、で、彼のその、ひたむきなところ、仕事がなければ生きていけないところ、そういうところを支えていければ、いければいいかなというふうにおっしゃってたのが、やっぱり感動的だったなと思うんですけれどもね、うん、泣いてしまいましたが。いや、本当でも、まあ、僕も、妬みはありますから。ズン、飯尾さんのネタのようにですね、ゴロゴロ、ゴロゴロ、僕も宮崎葵と結婚できねえかな、みたいなことをね、言いながら、石原さとみ来てくれないかな、尊敬してくれないかな、みたいなことをね、まさに飯尾さんのようにゴロゴロしながら言ってましたけど、まあ、ゴロゴロしてちゃダメなんですよね、きっとね。うん。出会った人に尊敬されて、この人のひたむきな仕事ぶりが素晴らしいと思われるためにはですね、まあ別にそれが女優さんとかタレントさんでなくても、その出会った女性なり男性なり誰でもいいんですけど、皆さんにこう尊敬されるべく、ゴロゴロせずに、一生懸命仕事もして、仕事以外のことも一生懸命やってるっていうのが、やっぱりどこかで、いつか誰かに評価されるっていうのはあるんじゃないかなと思った。ああ、そんな会見だったなと思います。本当にね、まあこれで、なんていうの？陣内孝則さんのようにですね。あ、違った。陣内孝則さんは役者さんの方ですよ。陣内智則さんね。陣内孝則さんが今日テレビに出ていてね。陣内智則さんの話が出て、すぐ僕の方に間違われてしまうんですよって言ってましたけど。まあ僕も間違えてしまいました。陣内智則さんのように、もう一年とかそんなもんですよね。盛大なご結婚式から。僕は中継行ってましたからね。ご結婚の時ね、結婚式まではいなかったと思うんですね。朝、今日ここで結婚式挙げられます、みたいなんで、中継で、仕事で行ってましたよ。そしたらもうすぐに破局だったんで、うん。まあそういうことにならないと思います。あの二人ならね、山里さんと蒼井優さんなら、そんなことは大丈夫だと思うので、末永くお幸せになっていただければなと思います。そして僕を幸せにしてくれる人も大募集中ですのでよろしくお願いします。ということで大魔王のお風呂ラジオここからスタートです。大魔王の大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王お風呂ラジオ。さあそんなね新婚カップルの話をして。僕はいつ新婚になれるのか。もう今年の年末には50歳だというのにですね、何もそんな浮いた話はありませんね。はい。まあ僕自身がやらないから動かないからっていうのはあるので、まあ動いていきたい、2019年にしたいなと思いつつ、もう半年ですからね、3ヶ月空腹じゃない。腹は減ってたけど、空白の期間があったとはいえ、もう半年経っちゃったんで、あと残り6ヶ月で、どうしていくかを考えていかなければならないんですけれども、まあ、新婚とか、新人とか、新品とか、そういうことで、メールも募集したんですけどね、メールは来なかったですが、先週もね、ちょっと言いましたけれども、最後の方にね、ポチっちゃいましたと言っていた、iPod Touch 256GB 到着いたしまして、もう見事にね、新しいもので今収録してますよ。これね、まあ、256GB ということで、今までもうカツカツだったものが倍になりましたから、まあ、しばらくは容量で困ることはない。先週のように途中で止まることもない。 まあそんな風になるんだろうと思いながら収録しておりますが、まあマイクの調子とかもよくわかりませんので、今回のこのラジオを撮ってみて、どういう風にするかを考えようと思います。テストしてません。お風呂入ってから、まあアプリのね、今収録してる PCM 録音っていうアプリに関してはさっき落としたんですけれども、何のテストもせずお風呂でいきなり録音ボタンを押してしまったんですが、もう前はね、このアプリをつけてたらずーっと何画面が消えることなくずーっとついてたんですけどね、だんだん暗くなるんで、さっきからもう画面触りまくりで、その音がもしかしたら入ってたりするかもしれませんけれども、まあその辺はお気になさらずに聞いていただければいいんですが、まあでもね、 iPod Touch が新しいのが来て、でまあ良かったんですけど、見た目がね、前のと全く一緒なんですよ。もう並べたら分かんない、どっちがどっちか。もちろん分かるポイントっていうのはいくつかあるんですけど、もうほとんど分かんないですね。で、もうカバーあるじゃないですか。携帯でもこう、ケースというかカバーというかね。それは一応ショックに耐えれるやつっていうのを前からつけてて、全く同じ形なので、なんせデザインが1ミリも寸分も変わってませんから、そのままつけれちゃいまして、今はもう前のカバーでやってます。新しいカバー防水のやつとかね、買おうと思ったんですよ。ネットちょっと調べてたんです。ところがね、やってきたらそのまま装着できたので、そのまま使うという形になりましたね。はい。でね、もう、その二つの完全な違いというのは、まあ、アップルさんね、iPhone でもそうですけれども、後ろに刻印を入れれるということで、前のやつは、大魔王ラジオチャンネルって、まあ、英語でアルファベットで入れて、その下に大魔王と愉快な仲間たちっていう刻印が入ってるんですよ。で、今回のは、まあ、手術も乗り越えて、退院してから発注してますから、生きてるだけで丸儲け、一日一日を大切に大魔王ラジオチャンネルということになりました。漢字です。下の大魔王ラジオチャンネル。あ、ラジオチャンネルは漢字じゃないですよ。大魔王漢字、ラジオチャンネルはカタカナということでね、刻印を入れていただきましたので、生きてるだけで丸儲けの方が256GB と覚えておけば、まあ間違えることはないですね。今のところね。まあでもね、基本的に音楽聴くのと、こうやってお風呂ラジオでね、収録で使うぐらいしか、まあ基本使わないですから、あんまりアプリも、まあ、インスタグラムとか、Facebook とか、Twitter とかも入れてたんですけど、iPod Touch 側で何かやるかっていうと、ほとんどやったことないんですよね。だから今後も新たに何かそういうことするかっていうと、あんまりやらないと思うんで、なんか、まあ面白がいろいろできればいいかなと思いつつ、この機会はやっぱり音楽聴く用と、もうこの収録用、まあ稀にね、お宅の隠れ家であるとか、貴族のたしなみもこれで撮ることがありますけれども、まあそういう風に使う形にはなると思います。ちなみにiTunes つなぎましてね、今回もまあいっぱいいっぱいになるうちの音楽をですね、全部こう入れたんですけれども、なんかわからないですけど、ちゃんとこうアートワークっていわゆるジャケットですね、 CD ジャケット、レコードジャケットを写真ちゃんと登録してあるのにもかかわらず、ロストしてる曲がいっぱいありまして、なぜロストしてるのかがわかんないので、これちょっと追求していきたいですね。前もなんかね、新しい曲を入れた時にうまくそのアートワークが入れれなかったのがあるので、もしかしたら今使ってる方のパソコンでつなぐとどうしてもそうなっちゃう仕様なのかもしれないので、まあ普段からというか家で常設してある方のパソコンの方に一度つないでね、連携させてみようかなと思っておりますが、果たしてどうなりますことやらですね。まあアップル製品をね、もうこれしか基本持ってない、iPod Touch しか持ってないっていうのをずっと続けてて、iPhone に関しては、まあ、ほぼ見向きもしない。まあ、大体電話機、その、 まあ、スマホでね、電話プラスメールとか、ツイッターとか SNS 系とかをやるものと、音楽っていうのを一緒にしたくないんですよね。これ古い人間だからかわかりませんけれども、音楽を聴くのは音楽を聴く用の機械じゃないと嫌なんですよ。だから、どうしてもこう、まあ、iPod たちになっちゃうっていうのと、まあ、iTunes が好きなんですよね。Apple という会社そんな好きじゃないんですけど、iTunes というソフトが好きなんで。はい。iTunes で聴ける Android があれば、Android でいいかもしれませんけれどもね。まあでもそうですね。とりあえず文句はないですね。その、何、アートワークが入ってこないことを除けば、特に文句はない。まあなんせ見た目もほぼ変わらないので、今もまあ画面をもう一遍開くようにしましたけれども、それぐらいですかね。早く暗くなる、多分設定かなんかでこう見ていかなきゃいけないんですけども。そういえば、暗くならない設定にしてたんだ、前のは。だから、ほっとくと、なんかやった時に、ちゃんと電源を落とさない。電源っていうか、まあ画面を暗くするボタンを押さないと、電源ボタンを軽く押さないと、なんか電池がすぐなくなっちゃったりしてたんですよ。まあ、あれはね、ずーっと車に乗ってる間繋いでて充電しっぱなしだったりとかするので、電池が相当、あれ、どれぐらい使ったのかな？もう2年以上は使ってると思うので、かなり電池が下手ってきていて、だからちょっと使わないとね、すぐ落ちちゃうんですよ。だけれども、設定的にはこうやっていちいち触らなくていいように暗くならない設定にしてたんだと思います、多分ね。だから、この収録が終わったらその設定を活かしたいなと思っておりますけれどもね。まあ、iPhone といえばなんか今回の次の iPhone なのかな、なんかデザインが出てて、まあ、三つレンズがあるっていうのは最近の流行りらしくて、もうファーウェイさんとか、何ですか、韓国系のやつなんですか、あれ、ギブソンじゃない、それギターメーカー。忘れたけど、ああいうのもだんだんこう三つ目になってきているんですって。で、大体は縦に並べるんですけれども、多分ね、レンズをちょっと大きめにしたかったんでしょうね。で、あの大きめのレンズを縦に並べると相当幅を使うので、だからね、三つこう三角形に並べたんですよ。するとね、昔のあのテレビカメラのレンズというか、それよりも何よりもあのボトムズのスコープドックにそっくり。ガチャッガチャって回らないんですけどね。あれ回ったらもっと面白いのにな。お前スコープドックだろみたいなことになっておりまして、Apple 好き、iPhone 好きは結構このデザイン頼むからダサいからやめてくれと、嘆いているツイートを見てね、お前スコープドックだろうと思ったわけですけれども。まあ、見ないでしょ？そんなデザイン。見る？いちいちこう画面の方見てるからさ、後ろのレンズがどういう形態だったとか、見る？見ないよね。見ないからいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあそういうおしゃれな Mac 使いの方々は気にするんじゃないかなと思ったりしますけれども。まあいつからそのデザインになるのか知りませんし、もうデザインが出てるっていうことは発売されるのか、ただのリーク情報なのか、その辺はわかりませんけど、まあ、いいんじゃないですか。耳だれみたいなイヤホンをつけて、そしてスコープドックのような携帯を持つというのが、まあこれからの Mac のトレンドになるんじゃないかと、そんな風に感じております。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とヒゲのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドル推しメンラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、
大魔王ラジオチャンネル。
ガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はとうとうやってまいりましたよ。とうとうやってまいりました。芥川龍之介羅生門読んでいきたいと思います。ある日の暮れ方のことである。一人の下人が羅生門の下で雨闇を待っていた。広い門の下にはこの男の他に誰もいない。ただところどころに塗りの剥げた大きな丸柱にキリギリスが一匹止まっている。羅生門が朱雀王子にある以上は、この男の他にも雨闇をする一目傘やもみえ星がもう二三人はありそうなものである。それがこの男の他には誰もいない。なぜかというと、この二三年京都には地震とか辻風とか火事とか飢饉とかいう災いが続いて起こった。そこで洛中の寂れ方は一通りではない。旧記によると、仏像や仏具を打ち砕いてその荷がついたり、金銀の箔がついたりした木を炉端に積み重ねて薪の城に売っていたということである。洛中がその始末であるから、羅生門の修理などはもとより誰も捨てて顧みるものがなかった。するとその荒れ果てたのを良いことにして、懲りが済む、盗人が済む、とうとうしまいには引き取り手のない死人をこの門へ持ってきて捨てていくという習慣さえできた。そこで日の目が見えなくなると、誰でも気味を悪がって、この門の近所へは足踏みをしないことになってしまったのである。その代わり、またカラスがどこからかたくさん集まってきた。昼間見ると、そのカラスが何羽となく輪を描いて高い柴の周りをいななきながら飛び回っている。ことに門の上の空が夕焼けで赤くなるときには、それがゴマをまいたようにはっきり見えた。カラスはもちろん門の上にある死人の肉をついばみに来るのである。もっとも今日は黒煙が遅いせいか一羽も見えない。ただところどころ崩れかかった、そうしてその崩れ目に長い草の生えた石段の上にカラスの糞が点々と白くこびりついているのが見える。下人は七段ある石段の一番上の段に洗いざらした紺の青の尻を据えて、右の頬にできた大きなニキビを気にしながら、ぼんやり雨の降るのを眺めていた。作者はさっき下人が雨闇を待っていたと書いた。しかし下人は雨が止んでも格別どうしようという当てはない。普段ならもちろん主人の家へ帰るはずである。ところがその主人からは四五日前に暇を出された。前にも書いたように、当時京都の町は一通りならず衰微していた。今この下人が長年使われていた主人から暇を出されたのも、実はこの衰微の小さな余波に他ならない。だから下人が雨闇を待っていたというよりも、雨に降り込められた下人が行きどころがなくて途方に暮れていたという方が適当である。その上、今日の空模様も少なからず、この平安町の下人のセンチメンタリズムに影響した。猿の国下がりから降り出した雨は未だに上がる景色がない。そこで下人は何を置いても差し当たり明日の暮らしをどうにかしようとして、いわばどうにもならないことをどうにかしようとして、取り留めもない考えをたどりながら、さっきから朱雀王子に降る雨の音を聞くともなく聞いていたのである。雨は羅生門を包んで、遠くからザーッという音を集めてくる。夕闇は次第に空を低くして、見上げると門の屋根が斜めに突き出したイラカの先に重たく薄暗い雲を支えている。どうにもならないことをどうにかするためには、手段を選んでいるいともはない。選んでいれば追地の下か、道端の土の上で飢え死にをするばかりである。そうしてこの門の上へ持ってきて、犬のように捨てられてしまうばかりである。選ばないとすれば、下人の考えは何度も同じ道を停滞した挙句に、やっとこの局所へ放着した。しかしこのすればはいつまでたっても結局すればであった。下人は手段を選ばないということを肯定しながらも、このすればの型をつけるために当然その後に来る 盗人になるより他に仕方がないということを積極的に肯定するだけの勇気が出ずにいたのである。下人は大きな臭めをして、それから大義そうに立ち上がった。夕冷えのする京都はもう日よけが欲しいほどの寒さである。風は門の柱と柱との間を夕闇とともに遠慮なく吹き抜ける。荷塗りの柱に止まっていたキリギリスももうどこかへ行ってしまった。下人は首を縮めながら山吹きの風見に重ねた紺の青の肩を高くして門の周りを見回した。雨風の憂いのない、人目にかかる恐れのない、一晩楽に寝られそうなところがあればそこでともかくも夜を明かそうと思ったからである。すると幸い門の上の廊へ上がる幅の広い、これも荷を塗ったはしごが目についた。上なら人がいたにしてもどうせ死人ばかりである。下人はそこで腰に下げた聖塚の太刀が鞘走らないように気をつけながら、藁草履を履いた足をそのはしごの一番下の段へ踏みかけた。それから何分かの後である。羅生門の牢の上へ出る幅の広いはしごの中段に、一人の男が猫のように身を縮めて息を殺しながら上の様子を伺っていた。牢の上から差す日の光がかすかにその男の右の方を濡らしている。短い髭の中に赤く膿を持ったニキビのある方である。下人は初めからこの上にいる者は死人ばかりだと高をくくっていた。それがはしごを二三段登ってみると、上では誰か火を灯して、しかもその火をそこそこと動かしているらしい。これはその濁った黄色い光が隅々に蜘蛛の巣をかけた天井裏に揺れながら映ったので、すぐにそれと知れたのである。この雨の夜にこの羅生門の上で火を灯しているからにはどうせただのものではない。下人はヤモリのように足音を結んで、やっと急なはしごを一番上の段まで這うようにして登り詰めた。そうして体をできるだけ平らにしながら、顎をできるだけ前へ出して、恐る恐る牢の中を覗いてみた。見ると牢の中には噂に聞いた通りいくつかの死骸が無造作に捨ててあるが、日の光の及ぶ範囲が思ったより狭いので数はいくつともわからない。ただおぼろげながら知れるのは、その中に裸の死骸と着物を着た死骸とがあるということである。もちろん中には女も男も混じっているらしい。そうしてその死骸はみんな、それがかつて生きていた人間だという事実さえ疑われるほど、土をこねて作った人形のように口を開いたり手を伸ばしたりしてゴロゴロ床の上に転がっていた。しかも肩とか胸とかの高くなっている部分にぼんやりした日の光を受けて、低くなっている部分の影を一層暗くしながら永久に推しのごとく黙っていた。下人はそれらの死骸の腐乱した周期に思わず鼻を覆った。しかしその手は次の瞬間にはもう鼻を覆うことを忘れていた。ある強い感情がほとんどことごとくこの男の嗅覚を奪ってしまったからだ。下人の目はその時初めてその死骸の中にうずくまっている人間を見た。ひわだ色の着物を着た背の低い痩せた白髪頭の猿のような老婆である。その老婆は右の手に火を灯した松の木切れを持って、その死骸の一つの顔を覗き込むように眺めていた。髪の毛の長いところを見ると多分女の死骸であろう。下人は六部の恐怖と四部の好奇心とに動かされて、暫時は息をするのさえ忘れていた。旧期の記者の言葉を借りれば、刀身の毛も太るように感じたのである。すると老婆は松の木切れを床板の間に刺して、それから今まで眺めていた死骸の首に両手をかけると、ちょうど猿の親が猿の子のしらみを取るようにその長い髪の毛を一本ずつ抜き始めた。髪は手に従って抜けるらしい。その髪の毛が一本ずつ抜けるのに従って、下人の心からは恐怖が少しずつ消えていった。そうしてそれと同時にこの老婆に対する激しい憎悪が少しずつ動いてきた。いや、この老婆に対すると言っては語弊があるかもしれない。むしろあらゆる悪に対する反感が一分ごとに強さを増してきたのである。この時誰かがこの下人に、さっき門の下でこの男が考えていた飢え死にをするか盗人になるかという問題を改めて持ち出したら、おそらく下人は何の未練もなく餓死を選んだことである。それほどこの男の悪を憎む心は老婆の床に刺した松の木切れのように勢いよく燃え上がり出していたのである。 下人にはもちろんなぜ老婆が死人の髪の毛を抜くかわからなかった。したがって合理的にはそれを善悪のいずれに片付けてよいか知らなかった。しかし下人にとってはこの雨の夜に、この羅生門の上で死人の髪の毛を抜くということがそれだけですでに許すべからざる悪であった。もちろん下人はさっきまで自分が盗人になる気でいたことなどはとうに忘れていたのである。そこで下人は両足に力を入れていきなりはしごから上へ飛び登った。そうして聖塚の太刀に手をかけながら大股に老婆の前へ歩み寄った。老婆が驚いたのは言うまでもない。老婆は一目下人を見るとまるで石弓にでも弾かれたように飛び上がった。おのれ、どこへ行く？下人は老婆が死骸につまずきながら慌てふためいて逃げようとする行く手を塞いでこう罵った。老婆はそれでも下人を突き抜けて行こうとする。下人はまたそれを生かすまいとして押し戻す。二人は死骸の中でしばらく無言のまま掴み合った。しかし勝敗は初めから分かっている。下人はとうとう老婆の腕を掴んで無理にそこへねじ倒した。ちょうど鶏の足のような骨と皮ばかりの腕である。何をしていた？いえ、言わぬとこれだぞよ。下人は老婆を突き放すといきなり太刀の鞘を払って白い鋼の色をその目の前へ突きつけた。けれども老婆は黙っている。両手をわなわな震わせて肩で息を切りながら目を目玉がまぶたの外へ出そうになるほど見開いて、推しのようにしゅうねく黙っている。これを見ると下人は初めて明白にこの老婆の生死が全然自分の意志に支配されているということを意識した。そうしてこの意識は今まで険しく燃えていた憎悪の心をいつの間にか冷ましてしまった。後に残ったのはただある仕事をして、それが円満に成就した時の安らかな得意と満足とがあるばかりである。下人は老婆を見下ろしながら少し声を和らげてこう言った。俺は検非違使の長の役人などではない。今しがたこの門の下を通りかかった旅の者だ。だからお前に縄をかけてどうしようというようなことはない。ただ、今自分この門の上で何をしていたのだか、それを俺に話しさえすればいいのだ。すると老婆は見開いていた目を一層大きくして、じっとその下人の顔を見守った。まぶたの赤くなった肉食蝶のような鋭い目で見たのである。それからシワでほとんど鼻と一つになった唇を何か物でも噛んでいるように動かした。細い喉で尖った喉仏の動いているのが見える。その時その喉からカラスの鳴くような声が喘ぎ喘ぎ下人の耳へ伝わってきた。この髪を抜いてな、この髪を抜いてな、かずらにしようと思うたのじゃ。下人は老婆の答えが存外平凡なのに失望した。そうして失望すると同時にまた前の憎悪が冷ややかな侮蔑と一緒に心の中へ入ってきた。するとその景色が先方へも通じたのであろう。片手にまだ死骸の頭から奪った長い抜け毛を持ったなり、引きのつぶやくような声で口ごもりながらこんなことを言った。なるほどな。死人の髪の毛を抜くということは悪いことかもしれん。じゃが、ここにいる死人どもはみんなそれくらいのことをされてもいい人間ばかりだぞよ。現在わしが今髪の抜いた女などはな、蛇を四寸ばかりずつに切って干したのを干しようだと言って、縦脇の陣へ売りにいんだわ。エアミにかかって死ななんだら今でも売りにいんでいたことであろう。それもよ、この女の売る干し王は味が良いと言うて縦脇どもが欠かさず裁量に買っていたそうな。わしはその女のしたことが悪いとは思うていぬ。せねば餓死をするのじゃて。仕方がなくしたことであろう。されば今またわしのしていたことも悪いこととは思わぬぞよ。これとて、やはりせねば餓死をするのじゃて。仕方がなくすることじゃわいの。じゃて、その仕方がないことをよく知っていたこの女は、大方わしのすることも多めに見てくれるであろう。老婆は大体こんな意味のことを言った。下人は太刀を鞘に収めてその太刀の束を左の手で押さえながら、冷然としてこの話を聞いていた。もちろん右の手では赤く頬に海を持った大きなニキビを気にしながら聞いているのである。しかしこれを聞いているうちに、下人の心にはある勇気が生まれてきた。それはさっき門の下でこの男には欠けていた勇気である。そうしてまた、さっきこの門の上へ上がってこの老婆を捕らえた時の勇気とは全然反対な方向に動こうとする勇気である。 下人は餓死をするか盗っ人になるかに迷わなかったばかりではない。その時のこの男の心持ちから言えば餓死などということはほとんど考えることさえできないほど意識の外に追い出されていた。きっとそうか。老婆の話が終わると下人はあざけるような声で念を押した。そうして一歩前へ出ると不意に右の手をニキビから離して老婆の襟髪をつかみながら噛みつくようにこう言った。では俺が引き剥ぎをしようと恨むまいな。俺もそうしなければ餓死をする体なのだ。下人は素早く老婆の着物を剥ぎ取った。それから足にしがみつこうとする老婆を手荒く死骸の上へ蹴倒した。はしごの口まではわずかに五歩を数えるばかりである。下人は剥ぎ取った日和田色の着物を脇に抱えて、瞬く間に急なはしごを夜の底へ駆け降りた。しばらく死んだように倒れていた老婆が、死骸の中からその裸の体を起こしたのはそれから間もなくのことである。老婆はつぶやくようなうめくような声を立てながら、まだ燃えている火の光を頼りに、はしごの口まで張っていった。そうしてそこから短い白髪を逆さまにして、門の下を覗き込んだ。外にはただ、刻蕩々たる夜があるばかりである。下人の行方は誰も知らない。はい、ということでね、羅生門でございますね。まあ一番有名と言っていい作品ですけれども、多分ね、中学生の時くらいに読んだと思うんですけど、あんま覚えてなかったですね。まあ、ちなみに黒澤明監督で、映画化された羅生門というのは、羅生門をシーンのね、主役にはしていますけれども、内容は芥川龍之介作品の藪の中というまた別の作品が原作なので、実は羅生門じゃないんですよね。うん、だから藪の中もまた来週あたりもし読めたら読んでいきたいかなと思っております。ということで、大魔王のオロラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで。大阪このエールを乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪だよ。トラックタイヤも扱ってるプロのお店、ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら収録したお風呂ラジオ434とかそんなんでしょうね。いつもならこのね iPod Touch の中に収録したやつのもう番号振ってあったりするので、それを見たらその次の回ってわかるんですけど、なんせ新しいマシンなんで入ってないんですよね、先週までの分が。 がね、調べようがないんですが、まあそのあたりの回だと思いますけれども、まあ今まさに新しいものになりましたけれども、そうですね、iPod Touch ほぼほぼデザインも変わってませんし、おそらく容量が増えた以外の部分はほぼ何も変わってないと思うんですよね。多分。先週、その iPod Touch に入っていた OS と、今の iPod Touch に入っている OS も多分一緒だと思うので、まあその辺も多分変わんないですね。アプリも一緒ですしね。まあ、なんか音質がすごく良くなるとか、悪くなるとかじゃなくて、まあ今まで通りが一番いいかなと思ってるので、いいんじゃないでしょうかね。はい、ということでね、質問箱がいくつか出てきたので、言いますが、新しいものを使うときって、6両や、なんか天が許す日、蛇の日、己蛇の日など、全然読めないんですけど、吉日を選ぶ人ってどう思いますか？大魔王さんみたいに肝っ玉の太くてあそこもでかい人は軽蔑するんじゃないですか？肝っ玉はわかりませんね。肝っ玉はわかんないんですけど、あそこは小さいんですよ。もうビビるぐらいに小さいですからね。もう参ったもんですけれど、その話ではないですね。まあ、どっちでもいいんじゃないですか。別に軽蔑しないですよ。そうですね。いい日に下ろそうとかね。僕はこの何日に下ろすことを決めているとかね。靴下は右から履くんだとかね。いや、いいんじゃないですか。ご自由で。まあ、別に軽蔑はしませんし、肝っ玉も太くないですけど、まあ、僕はやらないですね。験担ぎってね、なんかやったことあるかな。多分特にないと思います。験担ぎのことをこうやって忘れるんですよね。験を担いだことはあるかもしれないけど、多分次の瞬間に忘れるから、験担ぎ前したのなんだっけなぐらいの認識だと思いますね。まあ何にしろ軽蔑はしておりません。大魔王ラジオチャンネルの出演者を太陽系の惑星に例えるとそれぞれどの星ですか？水金地火木土天海冥ということで、惑星ですよね。太陽だったら僕なんですけど、僕がいないと回らないので、まあ僕は一応太陽ということで、あとはよくわかりませんね。水金地火木土天海冥冥界どれか一個なくなったとかよくわかんないんですよね。うん、水星がどんなものなのかがよくわからないし、火星がどんなものなのかよくわからないから、地球に一番、まあ、距離も近くて、環境も近くて、もしかしたら移住できるのは火星なんていうことはもう大昔から言われてますけど、それがどうなのかもよくわからないし、まあみんなが住んでる星、地球が僕ということでいいんじゃないですかね。大魔王さん的に今のアイドル業界って、春夏秋冬のどの季節だと思いますか？あと、浜名湖は嫌いですか？つながりがわかんない。春夏秋冬は好きですよ。大阪春夏秋冬ね。長いこと言ってないですけど。大阪春夏秋冬は結構一時期応援してましたけどね。最近もう ABEX になって大きくなっちゃったので、なかなかまあ僕なんかがお近づきになれるようなグループじゃなくなってきてはいますけれどもね。そういうことじゃなくて。アイドル業界が春夏秋冬のどの季節？ああ、冬の季節とかね。冬の時代なんて言いますけど、アイドル冬の時代ではないですよね。もう春夏秋冬関係ないんじゃないですかね。なんか普通にそこにあるものだから、別に春夏秋冬とか季節に表せるものじゃなくなってきてる気はしますね。もちろんその栄枯盛衰やりましたりとか、いろいろありますけど、多分ジャンルとしてのアイドル業界っていうのは、まあ天変地異とか起こらない限りなくなることは今後もないと。言ったらバンド活動みたいなものをやってる人が一人もいないなんてことに今なってないのと一緒ですよ。バンドブームとか、フォークブームとか、演歌がどうのこうのとか、民謡とか言ってもやってる人必ずいるじゃないですか。だからジャンルはなくなってないんですよね。だからアイドル業界がブームなのかブームじゃないのかっていうのもよくわからないけれど、これからも続くものなので、別に冬の時代も夏真っ盛りでも春でもないと思いますけどね。大魔王にお尻を噛まれたい。はい。お尻出してくださいね。はい、お尻出してください。こんなの必ず来るな。ん？大 大魔王って誰ね？九州の方かな？僕が大魔王ですよ。大魔王のお風呂ラジオ、アイドリングおしめラジオ、大魔王春郎のグッタイミュージック、ミカド大魔王のオタクの隠れ家、大魔王岩橋の貴族のたしなみ、大魔王フィギュの、大魔王等だな、大魔王とフィギュのクリエイターズラボ、などなどをやっております。そして、ドロータ工場、最強最後のドロータ工場という番組をやっている私が大魔王です。まあ、知らなければぜひ覚えてください。覚えたくなければ別に結構でございます。尊敬できる人の条件は、尊敬できる人か。まあ、だからね、最初に言いましたけど、山ちゃんのように、まあ仕事なり、もうその他のことも真面目に頑張ってる人じゃないですか、やっぱりね。結局はそこだと思いますけどね。生まれ変わるなら何になりたい？まあ今のところ生まれ変わりたいとは思わないですね。大魔王かな。眠すぎる時の対処法ってなんか、とりあえずあくびをする。あくびはした方がいいんで、ね。外国に行けるならどこ？スペインでね、ゲルニカが見たいんですよ。ピカソの作品ね。壁画のようなクソでかい作品ですけれども、あれは一緒に一度見てみたいんですけど、まず日本に来ることはないんですよね。でかすぎるから。だから、スペインのどこかでいつも常設で展示されてるはずなので、それは一緒に一度見たいかなと思っています。だからスペインなのかもしれないですね。もし過去に戻れるとしたら戻りたい。あ、戻れるとしたらいつに戻りたいじゃなくて、戻りたいか戻りたくないか、まあ別に戻る必要はないですね。日本のどこに住んでいるかアバウトでいいので教えてください。関西です。はい、超アバウト。西日本です。超アバウト。本州です。もっとアバウト。気になる人の連絡先を恥ずかしくない方法で手に入れるにはどうすればいいですか？恥ずかしくないように連絡先を教えてくださいと言えばいいんじゃないですかね。恥ずかしいなと思いながらじゃなくて、堂々と連絡先を教えてよって言えばいいんじゃないですかね。それでも恥ずかしい人はもう無理。家事掃除で一番苦手なのは何ですか？掃除ですね。全然掃除は進みませんね。ちょっとやって余計にむちゃくちゃになった状態でやめちゃうタイプなんで、ずっとむちゃくちゃな状態です。いい加減片付けてくれと常に言われていますが、未だに片付いてませんね。今日なんかね、ずっと家にいたんだからね、やればいいんですけどね。やればいい時にはやらないんですよね。困ったことですね。はい、まあそんなこんなでございまして、新しい iPod Touch からのお風呂ラジオ第1回でございましたね。まあ多分音質も何もほぼ気づかない状況だと思いますけれども、そうあってほしいと思ってますけれどもね。来週からもこの新しい方の iPod Touch で撮ることになろうとは思いますので、皆さんよかったら来週からもチェックして、先週までのと音質を聞き比べてもらってもいいかなと思います。ということで、お相手は大魔王でした。来週またお会いしましょう。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。